吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、Bコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
もう年末に向けて皆さんお忙しい時間を過ごされているんではないでしょうか。
でもあと残すところも数週間、
うん、そうですよね。
はい、
ね、
はい、
まあ、気になるのが不動産投資、年末年始相場のアノマリーなんですが、
それよく株でいうアノマリーっていうのがありますけど、多分それが不動産にあるのか、まあ、株っていうのはどんなアノマリーあるのかなっていうと、うん、まあ、こんだけ相場が温まって年末まで向かえそうだと、年末まで株高いよねと、で大体次 の年になると下がるんですけどね、まあ、節分天井悲観底っていうね、アノマリーありますけどね、まあ、そういうアノマリーが不動産にもあるのかということなんですけど、
ね、そういうことも気になりますね。ありますかね。
不動産あんまり12月って動かないですよね、もともとね、そんなにね、はい、ただそれ1月よりかは動くっていうことで、はい、まあ、実需不動産なんかは12月も動いたりするんだけど、うん、不動産投資が12月でパッと増えるかっていうとあんまりそうでもなくて、うん、株ってね、なんか年末にかけてこう、
う
ん、わーって盛り上がって、
う
ん、
こう
あり、なんかこういろんな年末のイベントごとと共に上がっていくイメージですけど、うん、不動産はあんまりそんな感じはないですが、違うアノマリーか、
おー、
あるかもしれない。
違うアノマリー、
後ほど。
後ほど、はい、株は30日ぐらいまでやっちゃうんですけど、不動産ってどのぐらいから冬休みになるんですか。
まあ、事実上冬休みは、うん、多分最終週ぐらいからなんでしょうけど、
はいはいはい、
気分的な冬休みはもう、うん、2週目ぐらいで終わりで、3週目ぐらいからは、いろんなちょっとした作業をしてる人が多いんじゃないかなって感じがしますね。
外国人投資家みたいですね、まあ、契約すると年またいちゃうからなみたいなことも
どうせって感じですよね。ここで営業してもみたいな、ね、
はいはい、はい、そこは勉強になりました。はい、
じゃあ不動産投資のまた違うアノマリーについては YouTube 延長配信で伺いたいと思います。
ちょっとなかなか言いにくい話もしますので、
うん、お、面白いね、それ楽しみ、
注目ですね。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成、このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて、先日の日経新聞朝刊で野村不動産ホールディングスが在庫を増やしているという報道を目にしたんですが、まあ、コロナ禍であっても強気な姿勢だなと私は感じたんですが、
まあ結構デベロッパーによってスタンス結構違っていて、うん、この新聞記事僕も見ましたけど、ちょうど株式とかのあのコーナー、金融コーナーに載ってましたけれど、三菱地所さんとか住友不動産さんはあんまりこう入れてないっていう話が同時に出てましたね。で、やっぱ企業のスタンスだというふうに思うんですけど、まあ、美味しそうな物件があれば、どういう時期であっても買っておこうっていうタイプの企業さんと、
うん、
まあ、時期を見てっていうタイプと、野村さん比較的ある程度買っておいて、いい時があればいいタイミング出していこうみたいな、スタンスで、まずいわゆる在庫回転が長くてもそれなりに収益が上げれるようにしていこうっていう、まあ、多分これはもう企業のスタンスっていうのに尽きるんじゃないかなっていう感じがしますね。
まあ、この大手不動産デベロッパーの動きは投資の参考にはなるんですかね。
基本的になると思いますが、一個一個の動きを見てどうかっていう感じではないんじゃない、まあ、さっき言った戦略も結構企業によって違うのでというような、まあ、住友さんとかはかなりこう特質的な得意な戦略を取っていくタイプの企業さんなので、まあ、そういう意味でこれがイコール株価がどうのこうのとか、今後の不動産投資どうのこうのっていう感じではないのかもしれないですね。
まあ、在宅勤務の拡大で住環境を、ね、もう見直す動きも出てますからね。
そうですね、なんか ちょっとあんまりなかなか話いくつか分かんないけど、あの今やっぱりオフィスビルの空室率って結構目立ってきてて、やはりかなりあのオフィスビルの今後の計画に、あの計画を止めるわけじゃないんだけど、想定利回りがあのこのまま空室率が上がっていったりとか賃料が下がっていくと想定利回りが悪くなりそうだっていうことで、そうするとやっぱりこうゼネコンさんとかに叩いて少し安くしてほしいみたいな話も出ていたりもするし、一方で若干木をずらそうとか、少しあの商業だったりオフィスだったりの施設は少しデベロッパーさんも悩んでるところのようですね。野村さんそのウェイトがきつくないんですよね。あの PMO ってプレミアムミッドオフィスってこう中規模サイズのオフィスとか、最近あの飲食店だけのビルとかもちょろっとやってますけど、まあ、メインはレジデンス系なんで、まあ、レジは前回も前々回もここでお話しましたけど結構好調なので、そういう意味じゃ野村さんはどんどん仕入れてて、レジメインじゃないところ、あるいはレジ以外も幅広くやっているところに関しては比較的悩みながらやっているっていう、まあ、そんな感じだと思いますね。
まあ、首都圏近郊での物流施設やオフィスなど、まあ、住宅以外での在庫水準も押し上げているというのが、
そうですね。あの、うん、ただまあ、物流施設の空室率はもう 0. 何パーみたいな、かなり低い感じで推移しているので、まあ、かなり高くなってきてるんだけど、空きが出る、まあ、オフィスビルとか商業施設のような空きが出てるっていう状況ではないっていう感じだと思いますね。
なるほど。まあ、ビーコミさん、はい、いかがですか？
そうですね。まあ、物流施設は確かにちょっと過熱しすぎだねっていう話もまああるんですけど、まあそうですね、その前に、まあそのまあ、リートがですね、さパフォーマンス悪かったよねっていう話を、はい、まあ、全体でしたいなと思ってるんですけど、そうですね、11月の騰落は、日経平均プラス 15% ぐらい、トピックスはプラス 11% ぐらいで、リート指数は、ね、プラス 3% ぐらい、で、あとインフラファンドはマイナス 1% ぐらいと、いうことで、まあ、やはりかなりですね、まあ、日経平均はちょっといびつな指数なので、日経平均と、まあ、比べるのはどうか、トピックスは東証一部全体なので、まあ、トピックスと比べてもですね、かなりまあリートと、インフラファンドが出遅れたという形になってるんですけど、まあ、これはまあどっちかというと、まあ、リートも特にインフラファンドそうですけど、利回り商品なので、まあ、実際その指数が上がったからといってついてくるかというわけでもなく、まあ、その、まあ実際分配金がまあ上がったりとか、いう形にならないとなかなかまあ買われづらいなと。いうとこですので、まあ、そのもっと、ね、低い利回りまで、許容して買ってくるという局面は僕はもうちょっと後だと思うんですね。まあ、今はまあ株式の方がまあ儲かると、まあ期待値が高いということで株式にお金を振っていって、これが低迷したり、下がってきたりするとですね、まあ、リート、どこかに、ね、利回りが欲しいなと、あとは特に、金利面も、ね、関係あるので、まあ、金利が低下すると分配金が高く見えるからそれを買うと、ということは、まあ、分配金利回りが、まあ下がるとですね、実際のところその基準価格もですね上がるというような、まあ、形になりますので、
金利多分、まあ、どこいろんな人がいるけど、まあ、あと多分2年ぐらいは低金利、
ああずっと2年は低金でしょって言うと、それがロールしていったのが日本で、米国も2年は
まあほぼ絶対ですから、ね、そうですね、23年ぐらいまでは、
江戸さん
3
年間
ですか、ね、3年間、はい、だからあと2年は少なく見ても低金で続くはずですよ ね、
追加緩和も可能性としてはやっぱりあるので、ユーロカンプコントロール含めた、その10年とか日本みたいな長いところ、米国が買ってくると、はい、金利のがもっと下がると、うん、いう形になると思うので、ま
あ、不動産の価格、もう何より、何、市況よりも何よりもまして、金利がやっぱり一番、うん。影響を受けるので、うん、金利動きを見てたら当分、うんうん、総幅に全体的に落ちるってことはなさそうな雰囲気はしますよね。
そうですね、はい、
株は一方でこんだけ上がるともしかするとっていう感もあるもんね。
いや僕はまあ多分皆さん聞きたいところですけど、もしかすると、まあでも年内はなんとか行くんじゃないかなって、うん、ここまで来たらねっていうのは、あって、まあいい正月をみんな迎えられるんじゃないかなとは。
年内どこまで行きますかね。2728、
まあ7行っても7台かなと思うんですけどね、うん、いやでもここが高値かもしれないですよ、うん、結構
先ほどね、ビークミさんもアノマリーで、
う
ん、
そうそう。
年末に上がって、年始にちょっと落ち着いちゃうっていう。うん、そう
ですね。まあ、売る人がいないのと、まあ、ある意味、ハネムーン期間ですから、米国もね。だから、そこはあんまり仕掛ける人はいなくて、 まあ政策が出てきてからとか、まあ、来年になってからという形になるとちょっと来年は怖いと思いますよ。
275ぐらいで終わるとすると年末、うん、かなり、マスコミは書くと思うんで、
そうですね、はい、
そう何年ぶりだぐらいのすごい高い水準で終わるわけですから、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
そうするとそれにこう、なんていうの、なんていうかな、浮かれる感じで投資する人も結構出てくるんじゃないですか。
そうですね、そこ結構危ないと思うので、まあ、ロビンフッターというのもコロナ後にずっと増えてるんですけど、うん、そこを我慢してた人もさらにですね、あのバスに乗り遅れるな理論というのがですね、うん、まあ、日本にまあ昔からね、うん、ありますけど、戦前からあるんじゃないかという形ですので。
でもね、なんか日本の、ね、株式投資家の方々って、うんうん、なんかどっかで下がるんじゃないかって思いながら投資するじゃないですか、うん、
それは、ね、いい質問、いいア
デアメリカって、うん、僕もアメリカの方々と投資家喋ってたら、うん、あんまりそんなこと言わない
ですよ、ね、そうなんですよ。で、僕個人投資家向けに仕事してるんで、一番聞かれる質問、これよくラジオでもいいんですけど、いつ暴落起こるんですかっていう質問がトップなんですよ、うん、常に、はいはい、
不動産も同じで、うん、不動産も株価もなんとなくどっかで落ちるかもしれないと思いながら投資するのが日本の投資家 で海外の投資家って意外とそうでもなくて、こうある程度上がってダーって上がっていくっていう前提でなんか投資していきますよね。
そうですね、まあ、日本もこの下がった場合、こう利回り商品とか、まあ、例えばリートとか含めて不動産だったとしたら、まあ、下がってもインカムはあるわけですから、まあ、そこはちょっと別に考えてもいいんじゃないかなと、それいつ下がるか分かんないの待っててインカムを無駄にするんですかっていうのを考えながら、まあ、買う買わない決めるなり、まあ、ちょっと行くなりっていうので、ずっと待ってると何も始まらないよっていう話
です、ね、そういう意味では、うん、どっか日本の投資家ってやっぱキャピタル狙いなんだよね。
そうなんですよ、
株も不動産もね、はい、やっぱりインカムの、うん、まあ、利回り、まあまあ、株の場合は配当だったり、うん、はい、まあ、優待だったりするけど、うん、そのインカムでどれぐらい儲けるかみたいな、うん、インカムの機械損失がどれぐらいあるのかっていう論点がスパッと抜けてる方々多いですよね。そうなんです
よ、日本ってすごくあの株式市場でもあのインカム高い方だと思うんですよ。
そうですね、そうですね、
だって平均で 2% ぐらいあるし、うん、まあ、高いものだったらまあ JT とかね、7とか 6とかかな、うん、今まあ、あるんで、まあ、そこなんだと、まあ、他国に比べると高いものもたくさんある中でですね、インカム投資してるんです株式で、言ったら脱税みたいなレッテル貼る人は何なんですかっていうことになるから、うん、そう、だから吉田さん言ったキャピタル市場主義だとかありますよね。
さらにキャピタル市場主義であって、さらにバブルでものすごい結構大きな痛手の経験してるの、うんうんうん、なんかあれを味わう日がいつか来るかもしれないって思いをずっと抱きながらやってんだよね。
そう、ただでも東電とかでもその原発事故の前まではあのバブルで買ったらものすごい下がって、ようやく戻ってきましたって、2000前半年ぐらいに戻ってきましたって言って、え、よかったですねとか言ってんですけど、あんた20年配当もらっとったら忘れとるんかいっていう話なんですよ、うんうん、
先ほど J リートについてのお話もありましたが、次のコーナーでも J リートについて深掘りしていきたいと思います。以上、攻めと守りの資産形成でした。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料、AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は至高のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。今回も不動産商品ガイド、Jリートの種類と選び方のポイントということでお話を伺います。先週は J リートの種類について教えていただきましたが、実際に投資する場合の視点はどこがポイントになってきますかね、吉崎さん。
うん、まあ、前も話したやっぱナブ倍率ですね、うん、そうですね、やっぱね、うん、今見てると、はい、ナブ率がすごい高いやつっていうのも、はい、もうずらっとあのロジスティック系の物流、
そうなんです、一番高いので 1.4% 台かな、 1.4 倍台かな、うん、
一番高いので、うん、そうです、今日のやつ、まあそうですね、まあ、うん、1.4 倍台 ですね。で、あとオフィス系がもう、うん、すごく低いですよね。
ああ、そうですね。はい。
はい、今、うん、それで一方で、まあ1倍前後ぐらいが多いのが、うん、レジ系。
レジ系。うん、
っていう感じで。だからまあオフィスビル、商業系は1倍を大体割っている、まあ、ビルファンドってすごいでっかいやつがありますけど、はい、それはちょっと1倍ちょうどぐらいですけど、うんうん、それを除けば日本ビルファンドを除けばビル系は全部1倍以下、うんうんうん、で住居系は 0.9 ぐらいから 1.15 ぐらいっていう感じ、うんうんうん、で商業とかホテルはもう、うん、0.8 とか7とか6とか
5台もありますね。
0.5 台ありますね、うんうん、はい、ちょっと社名はリート名、はい、銘柄名は言いませんが、はい、0.5 台ってことは、うんうん、すぐ売った方が、
そうそう、これ全部解体した方がまあまあちょっと今の相場はどうなるか分かんないですけど、評価か評価で出してるんですね。
鑑定評価上でいくと株時価総額、はい、株式におけるの倍評価があるってことですから、なんかそう、これ株式だ、普通の株式、
PBR なんですね、
0.5 ってことか、
そう、0.5、解散した方がいいというと株式投資か、おって思うんですけど、逆に 1.45 ぐらいある、うん、まあ、その産業ファンド投資法人みたいな、リートは、どっちかというと、いや、PBR 高いなって言うんですけど、これは、吉崎さん、増資すればいいんですよね、
まあ、物件足せよっていうことですかね。
そうそう、はい、で、これは評価が、だからその鑑定額より高くなってるから、まあ、増資して、株式投資が増資してると、うえってなるんですけど、でも増資をすることによって、新しい物件買えますから、まあ、これはよくあることで、リートの増資は別にネガティブではないと、1倍超えていればですね、ナブが、はい、だと思いますよ。
で大体今、全体で、4% 台前半、うんうん、それで上で 6.6 とか、うんうんうん、7弱ぐらいから、はい、下はもう、0.38 とかですからね、うんうんうん、なんとかホテルリートですね、あ、めちゃくちゃ利回りが悪いということで、そういう。もうかなり低いやつからすごい高いやつまで、うん、まあ、結構一時期ね、すごく落ちた時は 7% 8% っていっぱいありましたけど、今はだいぶこなれてきましたけど、それでもやっぱりリート今若干買い時なのかなって気がしますけどね、うん、
平均がね今 4% 前半ぐらいです
かね、 4.2 ぐらいです
ね、うん、2ぐらいですね、はい、でこれがですね、そう一番この前の3月の 安い時は 8.7% ぐらいやったんですよね、うん、うんうん、だからそう考えると、利回りは縮んだものの、はい、まあ、普通に、預金してるとか、あとはその株式の平均には 2% ぐらいなので、そう考えるといいよねっていうことですね。
その観点も含めて、今もっと期待、うん、J リート銘柄、何でしょうかね。
何を目線で考えるかです。うん、はい、安定的に長期で持つなら、うん、僕はレジ系リートだと思います、うん、でもともと僕レジ系リート結構推してたんです、
ね、いや僕も好き、はい、
ずっと推してきたし、うん、いろんなところでも推してはきましたよと、うん
う
ん、ま
あ、コロナで一回下がったけど復活が早かった、
早かったし、はい、まあ、レジはあんまり関係なかったですからね、
そうですね、
住まいですからね、
はい、都心レジが僕は特に好きなんだけど、ただ利回りが低いんだよね、はい、ね、うん、
でそれで、意外に、狙い目は地方リート、前も喋った、僕は結構好きで地方リート、
はい、うんうん、先週は福岡の、ね、お話も
出てます
し、
はい、他のエリアもいっぱいありますけど地方リート、うんうん、でやっぱちょっと手を出しにくいなと思うのが商業系リートですよね、うんうん、今現在、うんうん、分からないですからね、
そうですね、まあ、分散が効いてるからいいかっていうと、いやそれもどうなるか分かんないよねって、うん、分かんないっていうのはその賃料のやっぱ値下げ交渉がかなり厳しいと思いますからね、うん、
一昔前やっぱりとりあえず安定的に買っておけばよかったオフィスリート、うん、まあ、今利回りが高いですから 4% 台は、もうオフィスで今だいたい 4% を超えてきてますから、そうするとそもそも安定感抜群だったオフィスリートは、もしかするとコロナがどこまで長引いてどうのと、リモートワークどこまで進むかとかいろいろ議論はあれども、まあ長期的な目線で今買っといていいんじゃないかと思うのがオフィス系リートかなって感じは僕はしますよね。で、あえてみんな行かないと思うんです
よ、ね、行かない、僕行けないです
って、うん、まあ、あえてちょっと怖くて、うん、から行けないです、
行けないけとはいえやっぱり、うん、ナブでも切って 1.、0.9 とか8とかですからね、商業系みたいに思いっきり落ちてませんからね、うんうんうん、やっぱりある程度いい場所のいいビルが入ってますからね、うんうんうん、
確かにね、丸の内の大家さんみたいなのもありますからね、うん、実際、う
ん、まあ、森ビルさんのやつとか、ね、はい、いっぱいありますからね、そ う, です、まあ、そういうとこ見ると、まあ、先行き若干不透明だけど、うん、とはいえそんな大幅ないやろっての悪化することはって感じはしますね、う
ん
う
ん、はい。で次回吉崎さん、このリートのこの総合型とか複合型とかいろいろあるじゃないですか、うん、その種類とかもお話できたらなと、はい、機会があればしたいなと思います、うん、
なるほど、納得。不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ、リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社 e オフィス CEO 龍崎光さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、全国でコワーキングスペースを展開されている株式会社 e オフィスの龍崎光さんにお越しいただきました。龍崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。龍崎です。よろしくお願いします。
今日はですね、まず龍崎さんに e オフィスを創業された思いや理念を教えていただきたいと思います。
はい。我々ですね、e オフィスというのはコワーキングスペースをやっておりますが、こちら今6年半ほど、実際やっております。でこの創業に対する理念というのはですね、ただ単純に、満員電車に乗りたくないと思ったのがきっかけでした、なので私は不思議だと思っていたのですが、これだけ働き方改革とか労務改善とか言いながら満員電車に乗って苦痛な思いをして出勤しないといけないという世の中の仕組みがちょっと納得できなかったとかですね、あとは台風など来れば明日の出勤どうしましょうといったような BCP 対策に経営陣は絶対に毎回悩まされるので、そういったような問題もあればですね、社員が増えるとオフィス移転をしなければいけないとか、私たちの大半の時間を費やしている仕事場、オフィスに関しては何もイノベーションが起きてないっていう現実があったので、このオフィス改革をテーマに創業した次第です。
確かにちょっと満員電車つらいですもんね。
辛いです、はい。
坂本さんは龍崎さんと面識があるそうですよね。
実はですね、はい、15年来ぐらいのお付き合いになりますかね。
そうですね、はい。
もともとは株のですね、まあ、資産運用の、まあ、コミュニティというか、まあ、ミクシーで知り合いましたみたいなそういう感じなんですけど、うん、結構その周りの方はビッグになってる人は多くてですね、まあ、100億ぐらい持ってる株式の投資家とかいろいろいますよ。はい。
実際にファンディーノを通して坂本さんの投資をされてる。そうですね、
そうなんですよ、うん、はい。僕は、まあ、龍崎さんの応援っていうのはあるんですけど、うん、まあ、なんで投資したかっていうと、まあ、僕もちっちゃい会社経営してるんですけど、まあ、普通そのやらないことをですねやりたいなと、まあ、やらないことをやってる会社に投資したいなと、うん、で、コワーキングっていうのは、まあ、確かにやらない、まあ、僕も興味あるんですけど、まあ、現状やってないし、あとその上場にかける意欲とその成長スピードに全てをかけるというのは、僕は評論家なのでなかなかそういうことはやらないんですけど、まあ、事業としてやられているところに、投資したいなということで、まあ、イオフィスさんにはまあいける限り、まあ、システムを使って、まあ、満額という形で、まあ、行かせていただいてます、はい。
なるほど、面白いですよね。でもう少し具体的に龍崎さんに事業内容について教えていただきたいんですけれども、
はい。我々イオフィスはですね、全国に今250拠点あります。でこの働くスペースオフィスを、提供していってます。簡単に言いますと、皆さんの会社の支店が全国に250拠点あって、1人ですね月額2万円で全国のいいオフィスを使い放題で利用できるというサービスを提供しています。 なので皆さんの家の近くのイーオスに出勤して仕事をする、家の近くのコンビニに行くように、仕事場に行くと、そんなサービスを、企業様個人事業主の方に提供しているのが弊社のサービスです、
うん、こちらでもコロナでも追い風のようなイメージがありますけれども。
そうですね、実際コロナでですね、最初の時はですね、会員さんがほとんどいなくなったので死にそうになったんですけど、コロナ明けましたらですね、はい、やはり大手企業さん踏まえてですね、やはり家の近くに働く場所がある方がいいんじゃないかというような流れになってきて、今はすごい会員数増えていってるというような形になっています。
で、坂本さんはその以前からそのユーザーさんご存知で、先ほどもおっしゃってましたけど、事業家としてやっぱり参画したいなっていう側面はなかったんですが、あえて演じる投資家っていう、
そうそう、これはね、はい、僕のポリシーなんですけど、これを仮に龍崎さんも知り合いなんで、まあ、早い段階で出資しますよっていうと、うん、まあ、それは龍崎さんならいいかなと思うんですけど、まあ、なんていうの、僕がどっちかというと思いが強すぎるから、こうしてくれとか多分言っちゃいそうなんですよ。それはなんか投資家としてもどうなのかなと思うし、まあ、基本上場企業の投資をしているときって、まあ、実際まあミーティングすることってほぼないじゃないですか、うん、だからそこはまあどっちかというとその、まあ、会社をずっと見ているというような立場にいないとなんかうまくいかないんじゃないかなと思いまして、まあ、その、まあ、ファンディーのシステムを使って投資というのがちょうどいいぐらいなのかなと僕は熱量的に思ってます、はい、
思いを乗せるぐらいの方がいい、はい、ということですね。ありがとうございます。
これどうやって物件って探してくるんですか。
ですね、まずは一番初期の頃はですね、弊社の方でも、どんどん出店をしていったんですけども、やはり1店舗あたり5000万近くかかるんですね、はいはいはい、もうこれで8店舗ぐらいでですね、もう無理だなというのが、うん、もう気づいたのが 5,6 年ぐらい前に気づいてまして、でその後に各企業様の空いてるスペースとかをですね活用していきましょうとかっていう形の、まあ、有給スペースの活用に、第2段階では入ってですね、皆さんに提案をして、こちらの方出店をさせていただいているっていうような形になります。
なるほど、そうですか、はい、うん、
これでも僕のある出資してる先、延長で喋りますか、
うん、そうですね、後からゆっくり、
ゆっくり喋りますか、
はい、したいと思います。
では僕ちょっといろいろ聞きたいこともある、
はい、聞きたいことたくさんあるので YouTube 延長配信でまた伺っていきたいと思います、はい、来週のベンチャー企業は株式会社ミノルが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れのお時間です。私も電車通勤をしていて満員電車が本当に嫌なので、ね、本当ノマドワーカーになったりもするんですけど、やっぱり家の近くにあったらいいですよね、
はい、う
ん、はい、この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。